初めてこちらの礼拝に参加させていただきます。海老原道夫と申します。先ほどご紹介いただきましたが、御影ルーテル教会は28年間牧会いたしまして、定年をもって退職ということで、現在は神戸ルーテル聖書学院、神戸ルーテル神学校で、教師をしております。ご一緒に今日礼拝ができますことを本当に感謝をいたします。実はこちらには何度も来させていただいておりました。それはこの礼拝堂ではなくて隣のプレハブであります。神戸ルーテル神学校の分校が開かれておりましたときに何度かこちらでクラスを持たせていただきまして、そのご縁で滝川先生からお声をいただいたと思っております。今日ご一緒に御言葉を開いていただいたイザヤ書51章からご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思っておりますが、最初のお言葉一節の後半に、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ、あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみようとあります。預言者イザヤや自分の民族イスラエルの人々に先祖たちのことを思い起こせと呼びかけているわけであります。先祖のことを思い起こせと言いますと、私たち日本人にとってはね、お墓参りのことですとか先祖を敬えとか、そういうふうに受け取ってしまいやすいですが、ここはそうでありませんで、今日流に言いますと、自分自身のアイデンティティをしっかりと確認しなさいということであります。つまり、あなたはどこから来たのか、あなたは何者なのか、それを明確にしなさい。そうすることによって、今それからこれからを生きるという方向性がはっきりとしてくるわけであります。で、イザヤが訴えました内容を見ていきますと、イスラエル民族は先祖アブラハムとサラから生み出された、この二人が出発点であるということをまず最初に言いますが、しかし注意しておきたいのは、ここで使われている言葉が岩であり穴という言葉ですね。私たちは何か自分の民族を誇るということを考えますときには、他の民族より優秀なのだということを訴えようとするんですが、イザヤはそういう訴え方をしていないということですね。あなた方は岩に過ぎないのだ、しかもこのような穴から掘り出されたものなんだと、そのことをしっかりとわきまえた上で、自分たちの先祖から始まる歴史に目を留めなさい、こう言っているわけであります。その後も、神は子孫を増し加えてくださった、それだけではなくて、住んでおりました荒れ地を荒れのエデンのように豊かなものへと変えてくださった、そして先祖たちに喜び、楽しみと喜び、感謝、歌声を表すことができるようにしてくださった、これらのことは皆神の祝福であったという、過去の自分たちの出自と、それからその後の歴史にいかに神様が素晴らしく関わってくださったかを思い起こしなさい。さらに5節で、私の義は近い、私の救いはすでに来ていると語りまして、神の教えに耳を傾けなさいと進めているわけであります。ですから、どう見ましても先祖を敬えとか、先祖に頭を下げろ、墓参りは絶やすな、そういうレベルの話ではないということであります。むしろ先祖に表された神様の恵みに目を留め、その後の歴史をしっかりと振り返りなさい。つまり、神様の恵みとか神の愛というのは机上の空論ではない。我々がこの地に生きて生活をして、そこで味わうことのできる恵みであり、そして祝福なのだということをですね、明確に打ち出しているわけであります。では、私たちのように教会に集い、 そしてそこで主にある交わりを大切にしているクリスチャンたち、キリスト者たちにとって私たちに共通する原点とは何か、それを今日は三つの点から見ていきたいと思っております。第一に、私たちに共通します原点、それは言うまでもないことでありますが、創造者である神と出会ったということではないでしょうか。さまざまな神が地上にはいますが、しかし聖書が伝える神は天と地を創造された神ということであります。50年も前になりますが、高校生の時にですね、友人に誘われて私は教会に行きました。まあ、これが私の人生の最大の分岐点となるとはその時は全く思ってもいなかったわけであります。教会に行きますと様々な世代の人たちがいました。ただ共通していましたのはですね、何か底抜けに明るい心配事がないのだろうか、悩みがないのか、真剣に取り組んでいないのではないかとさえ思うほど明るく前向きで、そして来る人を拒まずといいますか歓迎している姿。ちょうどその時は受験勉強をしなければならないという鬱陶しい時でありまして、もやもやとしておりましたので、それだけ一層その自分との違いが鮮明に感じられた時でありました。次第に聖書に興味を持つようになりまして、読むようになりました。説教も聞きます。分かったこと、聖書が伝える神は天と地を創造された神だ。これは私たちの、ね、一般的に聞きます神とは違う。そしてもう一つ分かったことは、天と地を創造された神は人との関わりを持とうとしている。しかも人に働きかける神である。まあ、病気を治したり奇跡を行ったりっていうのはありましたけど、私にとってはそういったことはあまり関心がなくてですね、生き方が変わるということ、特に人の働きの9章を見ますと、サウロが登場します。迫害の息を弾ませてダマスコ途上に向かっていきます。そこで復活されたキリストと出会うわけであります。でそのことをきっかけにして彼は伝道者パウロ、後に使徒パウロに変わっていく。神との出会いがこれだけ人を変えるものか、大変興味を持ちました。将来の進路明確に何にも見えてこない、そういう時にこれほど鮮やかに自分の先のことが見えるとしたら、これは素晴らしいことだ。天と地の創造者であるならば、そのくらいのことはすぐだろうと私なりに勝手に解釈いたしました。よし、もう少し読んでみよう、教会に行ってみようと思ったわけであります。でそこから神戸を離れまして、4年間東京での学生生活が始まります。でそこでももちろんしなければならない学びはあるんですけれども、教会とのつながりがより一層強くなっていきまして、青年の方々が多く集まる教会でした。あの聖歌を編纂された中田宇吾という先生のおられる、その先生の敷地に建てられた教会であります。パイプオルガンがありますね、素晴らしい、そういう設備を整えた教会でありまして、先生の説教に心を打たれながら4年間を過ごし、そして卒業と同時に保険会社で働くということになりました。また別の教会でありますが、そこでも教会とのつながりが強くなった。そこの教会の信徒の方々の熱心なことに舌を巻いた。自分の仕事を終えて作業服を着たまま祈祷会にやってくる。奥さんがお弁当を用意して、でそこで弁当を書き込んで祈祷会に出る。家族が揃って出てくる。祈祷会にこれほど出てくるかと思うほど。で熱心に伝道する姿に心打たれまして、自分も早く伝道の場に立ちたいと非常に強く促されまして、職場の方々への迷惑、あるいは自分を 東京まで送ってくれた父母の思い、そういうものを受け止めながら、やむにやまれずといいますか、導かれて神戸に戻って聖書の学びを始めようとしたわけであります。私にとっては大きな転機でありましたけれども、これは家族にとっても非常に大きなことでして、特に父は、私が仕事をし始めた時にはまさかと思うほど手紙を書いてくれた。あの科目で言葉をあまり発しない父が、離れたところに仕事についた私に手紙を書いてくれた。けれど神戸に戻って牧師になると言い出した途端から口を閉ざしました。4年間私に話をしてくれなかった。ご実談がありますが、まあ私たちにとってのもう一つの共通する原点、それは救い主イエス・キリストによって罪を許されたということであります。神戸に戻りまして、神戸ルーテル聖書学院に入学いたしました。この学校は信徒のための聖書を学ぶ学校であります。当時は神学校に入るにはどうしてもそこで1年間学ばなければなりませんでした。この学校、学院には標語があります。私は御言葉へ行った、御言葉は私を経験に追いやる。私は経験というのは体験のことですね。体験のことではなくてですね、経験に追いやり、私は経験に行った、経験は私を再び御言葉へ返した。私は両者の間の使者となったことを喜ぶ。聖書の学びと実際の生活、それが相互に関わり合う、その間を行き来する、学んだことを暮らし生活の中で生かしていく、また生活の中で教えられたことでもって信仰のちょっとした行き過ぎや筋違いということもあるでしょう。そういったことを修正しながら絶える経験と御言葉の間を行き来する、まあそういうことを標語としていた学校であります。一年の学びを終えて進学校に入りました。進学校は神戸ルーテル進学校という名が示しておりますように、マルティン・ルター、まあ、ルター派の進学校でありますが、まあ、広く門戸を開いております。この学校では繰り返し信仰義人ということを教えます。義とされる、神の前に正しいとされるのはあなた方の立派な行い、敬虔な行い、素晴らしい人生ではなくて、ただただイエス・キリストが十字架によって成してくださった救いの技を信じることによってのみ義とされるのであるということであります。まあ耳にタコという言葉あります。タコはできませんけれど、だんだんとそのこともう知っている、分かっている、これでもかと言うなというぐらいですけれども、なぜその言葉にこだわるか、それは私たちが自分の良い行いにどうしても目を向けてしまう、だから自分はまだダメなのだ、まだダメなのだと変なことを言い出してしまったり、いやもう自分はここまでやれたんだからいいだろうって間違ってしまったり、そうではないということであります。ただ私にとってはややこしいことがあります。というのは、イエス・キリストって必要なんだろうかというようなことをですね、実は洗礼を受ける時からずっと悶々としていたことがあった。天と地の創造者である神、これでいいではないかと。まあ、つまりイエス・キリストがどうしてなくてならぬ方であるか、それは私たちがどうしても自分で義を勝ち取ることができないからだという、このあたりの認識がだいぶずれていたということであります。ただ目に見えぬ方をいかに信ずることができるか、悶々としていたときに中世の神学者の言葉が目に留まりました。その言葉は、私は知るために信じるという言葉でした。 まあ、普通は勉強して体験して知った、分かった、だから信じると思います。逆だと、我々が五感あるいは知性理性でもって知ることのできる範囲はほんのわずかだ。本当に大事なことは教えられない限り、伝えられない限り、受け入れない限り、その先に行くことはできない。ですから目から鱗でありまして、知ることができたから信じたのではなくて、信じなければ知ることのできない領域がある、そういう世界がある。この世界はそういう世界である。しかしそれはとにかく信じさえすればいいのだということとは全く違うわけであります。信じつつ慎重に体験あるいは常識理性そういったことと照らし合わせつつ、でも一線越えなければここは信じていこうという、まあ、そういうことではないでしょうか。神が義なる方であり、そして救い主を送ってくださった、イエス・キリストを救い主として与えてくださった、そのことを通説に教えられたのは、あの阪神・淡路大震災の出来事でした。1994年、あの震災の前の年、使われていた御影の教会は順調に働きが進みまして、多くの礼拝者が与えられ、だいぶ増えてきたなと思っていて、どこかにこっから先どうやっていこうかななんてことを考えていた時がありました。あの震災で多くの犠牲者が出ました。私たちの街道は、まあ、大変頑丈に作られていたこともあってですね、亀裂が走った、あるいは外の塀が倒れたぐらいのことで建物自体に問題はありませんでした。ただ会員の方が一人召され、家を失われた方々は20件ほど。さてここからどうしていこうか、お一人お一人の家を訪ね歩き、そして礼拝をできる方々でし、家庭集会で分散して礼拝をし、そんなことを繰り返しながら、ただ感謝だったことは、どなたもなぜ神様はこんなことを起こされたんでしょうかという人は一人もいなかったということです。むしろ先生またしこっからやりましょう、そういう声ばかりでした。不思議だなと思ったのです。本当に現実的な信仰をお持ちの方々だな、ご利益的な信仰じゃないなと思ったのです。ここから私もそう思いました。雨も降れば日も太陽も昇る、雷も落ちれば地震も起こる、我々の都合のいいことばっかりを神様は与えてくださるとしたら、神様なんかいりゃしない。それを超えたところで、時に理不尽と思えるようなことも起こる。人生はそうであります。でもそういう中に、良いことも悪いこともひっくるめて、神は神であり、義なる方であり、私たちに救いの手を差し伸べてくださる方だ。私たちの罪の許し、キリストによってなされる罪の許しというのは、自分中心に神を動かそうと考え、自分中心に祈りを聞かせようとする私たちにも向けられるわけであります。罪の許しは、私はああしてしまいました、こうしてしまいましたという表層的なことばっかりではなくて、私という人間の生き様そのものが、いやそれこそ原点そのものが、罪を持って生まれているということであります。ですからこそ、創造者である神は救い主であるキリストをお送りくださったということであります。私たちに共通する第三の原点、それは教会に属するということであります。教会は言うまでもなく、 イエスをキリストと告白する人の集まりであります。御言葉を聞き聖餐に預かる群れであります。これが最も大事なことです。大震災が起ころうが、コロナで感染拡大しようが、集まれるような形で集まる、集まれなければ分散してでも集まる、でなければ今はズームがあるとかネットでとか、そういうこともあるいは音声だけででもとか、いろんな形で、とにかく私たちはキリストにあるものはキリストの体である教会に属している。それができなくなる時があります。自分の体が言うことが聞かなくなる、健康状態その問題がある、あるいは社会的に何か自分が礼拝に集えない状況になってしまうということがあるかもしれません。ただ礼拝者の一員であるということには違いがないわけであります。さて、そこで私はこの第3のですね、原点、教会に属するということで3つのことだけ少しお話しさせていただきたいと思っております。1つは、教会とは互いを、先ほど言いましたイエスをキリストと告白するということ以外にも2つのことですね。つまり教会は互いに使い合う、大切にし合う群れである。愛という言葉をよく私たちは耳にし口にいたします。明治以降、この愛という言葉の概念を変えたのが聖書ですね。日本人の中に愛という言葉は男女の愛以外には以前は考えられなかったようです。聖書でこの愛という言葉、キリシタンの時代にはこれを大切という言葉で使っていたようでありますね。お互いを大切にする、裁き合う群れではなく大切にし合う群れ、許し合い受け入れ合う群れ。しかしこれは言うほど簡単なことではないように思います。特にソーシャルディスタンスという言葉が言われる前から、徐々に私たちは群れるということ、あるいは近づくということ、関わるということを上手に避けるようになってきたのではないでしょうか。人との距離が近いと見たくないものまで見てしまう、あるいは見せたくないものまで見られてしまう。もう少し距離を取っておれば普通にお付き合いができたのに、心を許して近づいてしまったために傷つき傷つけられ、そんなことを徐々に耳にしたり経験したりしていくうちに、それが教会の外だけでなく教会の中でもそのようになって、私たちはある種の鎧をつけながら教会に来る。ですから主にある交わりというのはもちろん御言葉の交わり、聖餐の交わり、これを抜きには考えられないことではありますけれども、もう一つ、耳を傾けてこの方が今どんな声を発しようとしているのか、この方の思いはどうであるのか、暮らしはどうなのか、求めは何なのか、なるべく聞かないように見ないようにといつの間にかしてしまってはいないだろうか。もう一度原点に立ち返ってみたい。それは一体何を意味するのか、私たちは具体的に自分自身の経験を重ねていくということが求められているように思います。そして三つ目の教会というところの大事なことは、この信仰を継承する役割を担うということであります。最近教会に集まらなくても教会だという人たちがどんどん増えていると聞きます。多分教会のいろいろな問題を見たり経験した人たちなのかもしれません。誰でもあると思います。でそれは街道を持たず いろんな面でフリーで、そして役割も言われることもなく、ただ私たちは果たしてそれが世代を超えて続いていけるものなのかという点では少し疑問符がつくように思います。あそこにあの教会があった、いつか行ってみたい、今は行けないけどそのうち機会があれば、あの教会にはちょっとと思っても、こっちの教会はどうかな。世代を超えてということで言うと、私たちがもし初代のクリスチャンであるとすれば、一代目であるとすれば、私の親世代、私の子世代、孫世代にこの信仰が継承されるようにと、個人で祈るだけでなくて教会として祈り続けるということは、私は非常に大きなことだと思っております。私が牧師の道に立ち始めて真っ先に考えたことはそれでした。あまりに自分の無力さをひしひしと感じて、これは私一代ではとってもできるものではない、自分が一代で築き上げられることなんてすなるほどのものだと思ったのです。二代三代ずっと続けていかなければならないと思いました。子供がこの働きを担ってくれるといいなと思っておりました。親は両親ともクリスチャンでありませんでしたし、父は4年間口を聞かなかったほどでありました。ありがたいことにですね、私の母は70歳の時に洗礼に導かれました。ついその信仰への告白への道を歩む直前まで私に言っておりました。私にもう聖書の話はしないで、決めた、もう信仰の話はしないでと言ったのが何のことか分かりませんけれども、私の教会の方に、先生、お母さんが信じると言ったよと言う、何事が起こったか聞きませんでしたけど、ありがたいと思いました。父が洗礼を受けたのは82歳の時でした。最初はとても難しい人だな、頑固だな。両親が、まあ私や兄が牧師になっても、こちらに道を心を向けなかった理由は非常に明白でした。それは家の宗教、親族との手前ということですね。で、私には私が知らない姉が一人おりました。1歳で亡くなっています。家には仏壇があり、遺影があります。父はそれを非常に大事にしていた。何も詳しいことは教えてくれませんでしたけれど、その姿にですね、気持ちが伝わってくるわけであります。ある時私は相談をいたしました。兄と、50年経つね、物質で言えば、まあ、最後の法事ということになるでしょう。キリスト教式でやっちゃおうということですね。両親に提案をしたんです。キリスト教式で、家でこじんまりとしてはしてではあるけれど、親族も読まないけれど、記念会をすることができるけれど、どう？そうかと言って承諾をしてくれた。実はそれが一つの大きなきっかけになって、胸のつっかえが取れたように、まあ、それ以前にも母は洗礼を受けてはおりましたけれども、父は洗礼を受ける気持ちを表してくれました。1年後に農幹部に腫瘍ができていて、もうどうすることもできないということで、最後の3ヶ月は私たちの牧師館に一緒に暮らしながら最後を迎えたわけでありますが、その一緒に暮らし始めてから、食事の時にいつの間にか食事の 祈りを奪われてしまいました。お父さん祈ってというまでもなく、一人で代表して祈りを始めました。あ、本物だなと思ったのです。私は仏教とか日本のさまざまな、そういう同調圧力といいますかね、それの強い社会の中でいかにスムーズにキリストへの信仰を、伝統的な信仰から来られるかということの一つの道として、あまり他宗教のことを否定しない、非難しない、賛成するとかっていうことではないにしても、そういうことをつつましくしながら、良い時が来るということを待ってですね、その時が来たら感謝を持って迎えるということは大事なことではないか、そう思わされております。私には二人の子供がありますが、一人は今山口の方で牧師をしております。もう一人は私の妻と同様看護師として働いております。孫たちが教会学校で今信仰を導かれて、信仰の系譜、一人から始まって上へ横へ下へ、そういうつながりというのが教会の中で本当に必要であります。信仰は個人のものではありません。プロテスタントは特に個人と神様のことを強調いたします。もちろん大事なことです。しかし個人でとどまるものではなくて、私は家族を代表して今ここに来てるんだというような思いを持って、私たちの親や兄弟や子や孫や、あるいは子や孫がいなくても次の若い世代にこの信仰が伝えられ、祝福された、あのアブラハムとサラが出発点となって、一つの民族が神に祝福されていったように、私たちも同じようにそれを引き継いでいく、教会はそれを皆が担っていく場ではないかと思わされています。私たちの原点を明確にするときに、今とこれからの方向づけがしやすくなります。創造者であり救い主である神を信じ、教会に属しながら、御言葉と聖餐を大切にし、互いを大切にし、信仰を次の世代に継承していく、そういう方向性を明確にした歩みをさらに続けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストを通して救い主と出会い、天と地を創造された神を知り、聖霊の導きの中に今私たちは教会の一員として加えられていることを感謝いたします。どうぞ救いの恵みがこの世代の多くの人たちに、また次の世代の方々へと伝えられていくために、教会が豊かに用いられていきますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。